そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
来週の特集は2020年春アニメ新番組青田街特集の予定なんですけれども、
はいはい、
延期決定している作品がどんどん出てきているじゃないですか。
そうですね、まあ、仕方ないですけど、
そうそう仕方、まあ、現状ね仕方がないなと思うんですけれども、これ青田街どうするっていうのがちょっと問題になってまして、
はい、ちょっとこちらでも相談しました。
うん、まあ、3話4話ぐらいで止まっちゃうわけじゃないですか。またこの後もっと先まで行って止まる作品が出てくるかもしれないなと思ってるんですが、これをね入れるか入れないか、現状発表されている作品を、まあ大体3話ぐらいまでやるみたいですよね。
うん、まあそうですね。
いつ放送が再開されるかはともかくとしても、まあタイミングによったらまた1話からっていう可能性があるじゃない。その期の新番組になりかねないじゃないですか。
うん、そうですね。もう単純にまだまだ明かされてないですけど、夏にずれ込んでいくんだろうな、シーズン、1シーズンずつっていう感じはするので、まあ、もう一回夏からリスタートで考え直してもいいのかなというふうにも思ってたんですけど、
そう、
まあ、来週やるんですよね。
そうですね、一応もうお互いやはり皆さんが期待しているというのもあるので、はい、もうこれはやろうかなと。だから3話で、までやって4話からは延期ですっていう作品も取り上げます。さすがにやってない作品を取り上げないですよ。
そうですね、
はい、まあ、少なくとも3話まで放送している作品はちゃんと作品としてお互いの中で取り上げようと思っています。いつも通り1人1作品、好きな作品をお送りください。ということで今日の特集は
オルタードカーボンディスリーブドです。
春休みのエイプリル、春の風が吹いている、優しくて苦しくていつしくて抱きしめた、
クーク、ハリネズミのエイプリル、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
あの春で待ってるって、
今日の特集はオルタードカーボンリスリーブドです。
ネットフリックスオリジナル実写シリーズオルタードカーボンのスピンオフ、舞台はオリジナルシリーズシーズン1より250年前、意識がデジタル化されてスタックと呼ばれるデバイスに保存される一方、肉体はスリーブと呼ばれて使い捨てられるようになった21世紀。惑星ラティマーを牛耳るヤクザの組長はなぜ死んだのか、組専属の入れ墨掘り師ホリーの護衛となったタケシコバッチは女兵士ジーナと共に死の真相を探り始める。
原作はリチャード・モーガンによるサイバーパンク SF 小説シリーズ。ネットフリックスオリジナル実写ドラマ版として2018年から配信開始、現在シーズン2まで配信されています。そのスピンオフをアニメで作ったというのが今回の特集作品なんですけれども。
はい。
今回のスタッフの中でこの実写シリーズ見たことある人って私だけなんですよね。
そうですね、私1話しか見れてないのでほぼ見てないって感じです。
はい、そうなんですよ。私はねこの実写シリーズ結構好きだったので、配信が始まってすぐシーズン2まで見たところなんですが、なのでね設定はある程度理解しているつもりなんですよ。その設定を理解しているつもりで、まあでもねこうやっぱり SF ものだし、しかも仕組み的にこうパッて見てわかるかわからないかみたいなところがね、こう説明はあるんだけれど、日本のドラマとはまた違うじゃない？
なかなか難解な設定攻めてます
ね。結構ね難解な設定なんですよ。こう説明されたらああなるほどってはわかるんだけれども、 ドラマとして見ていくと、その中で理解できるかっていうのはまた別問題だったりするじゃない。
そうですね。
まあ物語としてはでもね、こう、日本の SF にはなさそうな部分の面白さっていう、ただ、それだけじゃなく日本っぽいものも入っているっていう面白さをね、ドラマの方では見ていたので、これがアニメになるってなるとどうなるのかなって思ったら、見事こう好きなものが出来上がっていたなっていう感じで今回の特集となりました。
なんか今回の特集結構急に決まったというか、私全然知らなかったんですよ、このタイトルを。うん、だから単純にそうだったんですねっていうふうな思いながら今の話も聞いてました。
ああ、そうです、そうです。ドラマ版、実写版が結構好きだ、ま、結構好きだったっていうかな、なんていうの、若干 B 級感あるんですよ、正直。物語として。めちゃくちゃ面白いっていうんじゃなくて、じわじわ面白いっていう感じのドラマだったんで、でもやっぱりシーズン2までちゃんと見続けてしまうような面白さはあったんですよね。うんうんうん、どうしてもこう見ている方が受け入れづらいっていうのは特にドラマ版そうなんですけれども、この物語ってキーになるスリーブとスタックっていうのがね、こうアニメ見てもわかるとは思うんですけれども、魂を要はもうチップみたいなものにしてしまうわけですよね、スタックっていう、うんうん、でスリーブはいわゆる肉体体なんですけれども、まあ、それがあればスタックを入れ替えれば誰にでもなれるっていうような、まあ男女関係なく年齢関係なく、うん、その体に入ることができるっていう仕組みになってるんですよ。まあ言ってしまえば広角機動隊でいう擬態みたいなもんですよね。
まあそうですね、その設定自体になんかややこしさを感じることはなく、すんなり見ることはできましたね、はい、
これはアニメ版に関しては一体だからですよ、
うん、あ、そうなんだ、なるほどね、
主人公がね、
はいはいはい、
そうなんですよ。ドラマ版は
結構じゃあ自由自在に入れ替えてるんだ体を。
そうですね、まあ自由自在というか、でも物語の中で入れ替わるので、でしかもシーズン1とシーズン2では主人公違いますから。
え、ごめんなさい、主人公違うっていうのはその
ボディが違うんですよ。
ボディが違う、スタックは同じ人なの？
そう、スタックは同じなんです。スタックは同じでも、魂は同じでも、はいはい、その魂を我々は見ている側として何をもってそのたけし小鉢っていう風に認識するかですよね。
確かに同一、何をもって同一とするかはあやふやになってきますね。
そうでしょう。だからそこがね、やっぱり面白さでもあり、それはめっちゃ面白さなんだよ、この作品の面白さでもあり、うん、でも見ている認識として別の役者さんなわけですよ、やっぱりどうしてもね、うん、でそこがむず、
まで違いますから。
そうなんですよ。日本語版では声優さんも違うわけですよ、もちろん。
うん。
そこを認識するのが、認識して楽しまなきゃいけないんだけれども、受け入れる受け入れないっていう部分に時間がちょっとかかる感がある。100% 面白いってなかなか言いづらい部分もあるっていうさ、こう見ていて自分が受け入れる前に物語が進んでいくから。ネットフリの場合はね、次のは進んでいっちゃうじゃない。
あ、そうなんですよ。咀嚼する時間がちょっと必要だなと思いました、1話あたりで。
そうなんですよ。だから本当はこれ毎週見てれば納得できるのかもしれないけど、配信で一気見しちゃうと途中でね、この人はこの人なんだけどとかいうことがねそこが面白さなんだけれども、でもそれを自分の頭で納得する前に先に進んでいっちゃうみたいなところはありますよね。
あ、そういう意味ではこのアニメ入門編としてすっごい分かりやすくできてるなって思いました、テレビの1話見て、
うん、そういう意味ではこのアニメ版に関しては、最初からそのたけし小鉢がケンと名乗る、まあ偽名だけれどもケンと名乗る、ボディに入るところからスタートするじゃないですか。
そうですね、初めから終わりまで CV 鈴木達久っていう状態でした、
ね、そうですね、主人公でしたよね彼がね。そうなんですよ、はい、そこが今回は全然分かりにくくないっていう部分ではあるなと。これボディ変わっても、例えばに我々アニメ慣れしてると CV が一緒だったらおって思うじゃん、納得できるじゃない。
うん。
でも体が違うわけだから声帯も違うわけですよね、本来はね。
うん。
違うキャラとして存在したときに、すぐ頭でこれは彼が変わったんだなっていうふうに納得できるかって言ったらなかなか難しいじゃない？
その上確かに偽名で行かれたらもう何をもってして誰とすればいいのか分かんなくなってきそう。
まあ、そういうことなんですよ。
そういう意味では、うん、全然今回のアニメは分かりましたね。誰がどれかは。
そう、分かりやすいドラマ。うん、でも、これを見たら、あ、こういうことが起き、この世界では普通なんだな、起きるんだなっていうことを理解して、実写版を見るっていうのもありなんだなっていうふうにね、思いました
よ。そうですね。実写版はもう、始まって5分ぐらいでいきなり体変わるから、えみたいな感じだったんで、これ先に見といて私は良かったなと思って。
仕組みがね、理解できるかできないかですよね。ほら、SF 的な日本のアニメって結構そういうことってあるじゃないですか。入れ替わる的なものっていうのは。うんうん、だから納得できてるはずなのに、こう、意外とやっぱり役者そのものが変わっちゃうと理解できないもんなんだなっていうのをドラマの中で見てたんですよね、私はね。
まあ、どうしても同じ人間だから、一瞬ね、わからなくなりますよね。別の世界のものだからっていうことでアニメーションだと受け入れられていたものが。
ああ、そうだね。確かに。役者さんだからね、言ってしまえばね、うん。そうそう。キャラクターっていうのも役者だからね。
作品によっては結構ここ一番のところで使われるやつだから、こんななんかサクサク入れ替わることってそうないじゃないですか。
そうなんですよ。そう。わかっててもね、わかってても理解できる、できないっていう部分がね。あって。そういう意味じゃこれアニメ向きなんじゃないのかな、すごくって今回の、アニメを見てなおさら思いました。まあ実際に実写見てる時から思ってたんですよ。これめっちゃアニメ向きなんじゃないのかなって思っててね。まだこの企画が発表される前の段階でシーズン1を見たあたりでね。
むしろ実写に持ってってみようぜの企画だったんでしょうけど、まあ案の定こんがらがってしまったんだなっていうのが、私だけで察せる感じですね。
そうだ、面白いんだけれども、そういうね、自分の理解がついてこれない感っていうのはゼロではなかったなって思うんですよ。
なんかだから改めてこの設定やっぱ面白いじゃんって、このアニメがあることで確認できたなっていう気がするので。あ、
そうです、そうです。物語面白いんだよ、すごくね。うんうん、だって、ただやっぱりシーズン1で、こう、すごく、まあ、後半の方に行けばやっぱ思い入れがあるキャラクターが、これが竹志小鉢だって思ってたものがシーズン2ではもう違う人が出てきますからね。シーズン1の竹志小鉢出てきませんから ね、
まあ、側の人間が違うからね。
そうなんですよね。しかもシーズン2ではオリジナルも出ますからね、
うん、オリジナル、はい、もうわけがわからないようになってきました。
そう、あ、シーズン1でも出てたのかな。そうそう、シーズン2でもまた出てきますし、オリジナルと本体が同時に出てきますからね、みたいな、こうね、これはドラマ見た時のネタバレになっちゃうんでね、あんまり言わないようにしたいと思うんですけれども。そう。だからね、そこの面白さも、本人がね、二人いるっていうことがどういうことが起きちゃうのかとか、そういう面白さもあるドラマではあるんですよ。ただ、これアニメとの相性がこんなにいい、いや、アニメ化すべきと思ってたけど、本当にアニメ化してみると、すごく相性いいなと思うし、これだけじゃなくて、できれば本編の方ももうちょっとギュッて短くしてアニメ化してほしいなって思いました、私は。
笹メガネさんからのコメントです。テレビシリーズのオルタードカーボンは未視聴の状態で見始めたのですが、自分の意識をデータ化してスリーブという体に自由に映すことのできる設定に、日本の要素がふんだんに取り込まれた近未来の世界観、それらを見事に表現した迫力ある 3D アニメーションで見せることで、一気に物語に引き込まれてしまいました。3D アニメーションの表現も、セルルック調でアニメらしさを感じさせながらも、シェーディングはリアル寄りにすることで、独特な存在感あるビジュアルになっているのも興味深かったです。個人的に一番印象的だったのは、SF とヤクザ文化を組み合わせた展開ですね。経年劣化しない体を手に入れた人々にとっては、死ぬことは何の意味も持たないはずなのに、そこに価値を見出し、新たなヤクザの仁義を作り上げているのがとても面白かったです。アクションも派手で見応えがあり、何よりヤクザという文化を SF の世界観に見事に溶き込ませた展開がすごかったので、これを機にテレビシリーズのドラマを見てみたいと思いました。はい、ありがとうございます。
あ、今回そういう意味では、アニメを見てもらって、オルタードカーボンシリーズを見てもらえればいいかなっていう気持ちも私の中でありますね。
うんうん。
まあそういう意図で作ったのかなっていうのもあるんだけどね。
じゃないですかね。ドラマシリーズがやっぱり先にあって、それにもっとみんなを引っ張るにはどうしたらいいかなっていう入門書的な作り方のような気がします。
アニメに関しては日本で作ってるじゃないですか。
そうですね。なんか絶妙にあのキャラクターの言動とかがやや日本寄りになってるのとかふふってなりますね。ち
ょっとまあヤクザだったり忍者だったりね、もちろんオリジナルの方にも出てくるんですよ。ヤクザは、忍者は出てきませんけど。
へ
え。ヤクザ、同じヤクザが出てくるんでしょ今回。
そうですそうですそうです。はい、出てきますよ。
あの主人公の名前のたけしこばっちはドラマもたけしこばっちなんですか？
そうですそうです。はい。
たけしじゃん。まあ
そう、たけしなんですよ。日系なんですよね。そうなんですよ。ははは。ただ、1話から出てくるたけしこばっちは、あの、全然日本人じゃないですからね。
へぇー。あ、そうなんだ。
オリジナルが日本人ボディなわけですよ、言ってしまえば。
ドラマも、がこう、外国から見たジャパンっていう感じの空気感っていうのは、ドラマでもやってるんですか？
あ、もちろん。あ、そのヤクザ風のところ、はいはいはい、ヤクザの話のところは、もちろんそんな感じですね。
へ
ぇー。実際のヤクザものとは多分違うなっていう、こう、アメリカ人から見た日本のヤクザみたいな感じじゃないかな。
ハリウッド映画に出てくるやつでしたね、そうそう
そう、
あれは。
そうです、そうです、そうです。
へえ。いや、私今回アニメ、本当に何の情報も入れずに見て、もう見事にその外国から見たジャパンの、ジャパニーズヤクザのイメージとかを、あの、表現してくれているなと思っていたから、日本人スタッフが作ってるって聞いて結構びっくりして。
うまくやってますよね。あの、海外のとんでも日本感みたいなうまく出しつつ、うんうん、でも多分これ日本人がちゃんと作らないと出てこないなっていう要素も入ってるから、多分すっごいネットフリ向きの作りになってます。
そう、あの、日本の感じ出すのうまいなと思ったら日本だったみたいな感じだったかな。
私もう冒頭のザ・ボンっていうクラブが大好きすぎたんですけど、いやあれ絶対もうボン踊りもボンですもんね。
確かに。
だって男はこうすごいカラフルなふんどしに足袋履いて、女の人はすごいほぼ水着にピッチピチの着物羽織ってニーハイブーツで踊ってるっていう、もうファンキーすぎて、なんか前私ヒューマンロストの霊柩車ぶっ飛ばすシーンも好きだったんですけど、こういう海外から見た日本のファンキーさ、私大好きなんだって思いました。
日本はやってないよぶっ飛ばしたりしてないし、いや、そのさ、ピッチピチの浴衣とかって、なかなか日本人から発想できないと思ってたから、すごい、すごいなって単純に思ったし、まあ、後々さ、ヤクザの下っ端みたいな人が、面白く死ぬシーンとかあるじゃん。私すごいあそことかゾンビ映画のオーマイガーって言って死んでいく人みたいな。そういうノリ感を感じたから、あ、やっぱり向こうだなと思ってたのよ。すごいね。うまいね、どっちものミックスがっていう、まあ、完全に騙されました。
スタッフの人たちもみんなブレードランナーとか見て育った世代だと思うので、そういうね、海外ナイズしたジャパニーズみたいなところをもう作るのがやっぱみんな上手くなってるんですよね、やっぱりね。だそこをうまく活かしたんだろうなと思いますね、映像としてね、
そうですね、嘘日本感みたいなのはちゃんと作ってるけど、多分本当に日本人からじゃないと出てこない要素みたいなのも入ってるから、うん、これ多分海外の人が見たらめっちゃフレッシュに映るんじゃないかなっていう気がしますね。
こうネットフリックスオリジナル作品の中にはきちんとしたこう公式サイトとか宣伝がっつりやってたりする作品もあるんですけれども、たまにこういう公式サイトすらない作品があるんですけれども、ちょっとねスタッフィングとかわからなくて困ったりするときありますよね。
作品に寄せてるこう宣伝が必要な作品かどうかみたいな違いがあるのかもしれないですけど、
まあ、
もうちょっと知りたいなっていう、
ね、売るのか売らないのかとかそういうところもあるんだとは思うんですけれども、
うん、監督さんのネームで売るようなタイトルではなさそうですね今回ね。
うんですね、監督は中島武さん、岡田義行さんのダブルになってるんですよね。
中島さんはアニマの方かな？このアニメーションの制作会社の。
はい。岡田義行さんも、以前そこにでも特集したドットハック世界の向こうにの美術設定をされていたっていうのはわかるんですけれども、他であまり名前を聞いてはいないかなっていう感じなんですね。
キャットシットワンのアートディレクターさんらしいですね。
初監督作品になりますよね。
キャットシットワンの人って言われると結構納得感ありますね、今回の作品的には。
脚本の方が佐藤大さん、近藤司さんということで、まあ私が今回特集しようと思ったのは、まあ脚本の佐藤大さん、エウレカセブン、骨格機動隊の佐藤大さんの名前があったからっていう部分はありましたけれども、まあ見て、うん、納得かなっていう感じはあったなっていうね。向いてる人がちゃんと脚本やってるなっていう気がしました。
うん。 か言い方難しいですけど、このスタッフの中に俺の作品だみたいな感じは案外ないなっていうか感じがしていて、皆さんが役割分担をきっちりして、その役割ががっちりハマった作り、あくまで主体はドラマの方なのかなっていうのがさせられますよね。
そうですね。だからこの作品がなぜ作られたのかっていうことを考えると、どっちにもメリットがあるような感じなのかなって思ってさ、
うんうん、
アニメとしてもメリットがあるし、そのアニメからドラマにも持っていきたいし、ドラマからアニメにも持っていきたいっていう、どちらの要望にも応えたような作品として上がってるのかなと。しかもちゃんとね、海外で売りたいっていうところも含めてね、
うんうん、
あとはほら、洋ドラを見ない日本のアニメ好きでこうネットフリックス入ってる人たちも結構いるわけじゃない。
確かに
今めっちゃネットフリ内でアニメ需要高まってるらしいですからね。
ネットフリのオリジナルとしても結構やってるわけだから、だからあれを考えると、そのドラマの方も見てもらいたいと思うんですよ。当然オリジナルで作ってるわけだからね、
うんうん
うん、っていう部分にこうつなげるフックにもなるしっていう意味で、いいアニメを作ってくれたんじゃないのかなと思いますよ。あ、でも思いますね。確かにね、監督の名前で引っ張ってこない作品っていうのもやっぱり大事じゃない？
バリバリ 3D 畑の方だと思うんですよ、お二方とも。なので 3D アニメーションとしての出来が本当秀逸だと思いますね、この作品。
お仕事で 3DCG を触るタマさんでもやはりそう思いますか？
いや、いいですよ。すごくアニメーションとして綺麗に作ろうっていう気概を感じる作品だなっていう。笹目がねさんもちょっと書いておられましたけど、セルルックなのにシェーディングがリアル寄りって結構気持ち悪くなりがちなんですけど、違和感なく溶けてるのすっごいかっこいいなと思いましたね。
あの、止まっている時は CG だなって感じで見てたんですけど、動いくといいですよね。
動きに違和感が出ないってすっごい今 3D アニメーションで課題になってる部分だと思うんで、かなり今来てるぞ 3D アニメっていう感じを受けるいい作品ですね。
今回のアニメシリーズに関しては、ドラマシーズン1の250年前の設定なんですよね。
あ、でも250年経ってるって言ってもこの世界設定だとそんなに劇的に世界は変化しないのかなっていう地続き感は感じましたね、ドラマ1話見てみて。
イメージ的に世界はより悪くなってる感じかな、私のイメージでいくと。
ああ、確かに治安悪くなったなっていう感じは受けました。
そうなんですよ。だから、まあ、貧富の差もより広がったかなっていう感じがあるので、
うん、
アニメはね、まだね、街がちゃんと成り立っている感じがしたの。
まあ、ボンデウェイウェイできるような感じですか。
そうまあ、一部の金持ちはドラマの世界でもね、ブイブイ言わせてるんですけれども、こう一般市民は結構しんどいよねっていう感じの荒廃した世界みたいな感じなんですよ、ドラマの方はね。
やっぱりこうお金持ちの方がスリーブも変えられるしみたいな時代になっていくってことですか？
そうなりますよね。別に支給してくれているわけではないので、手に入るスリーブっていうのはどうしても、その時に手に入るものでしかないですからね。
事故で死んじゃった時の補填とかでもらえる体は粗悪品みたいなってありましたよね、ドラマ版の方だとね。
うん、そうですね。まあ、見た目は、ほら、一応人、役者さんがやってる人なわけですけれども、男だからと言って男のボディがもらえるとは限らない。女性でも男性のボディが与えられる場合もある。
子供でもおばちゃんとかおじちゃんの体になっちゃう場合もあるって。
そうなんですよね。
いいですよね。
うん。まあ、ボディになるならないっていうかね、結局もうスタックを入れ替えればっていうだけの話ですからね。
ああ、私あの設定見ててちょっとレンタカーみたいだなって思ったんですよね。その長距離航行を一瞬でできるけど、それ体持ってけないから当然乗り捨てで向こうの体を拾うみたいな感じじゃないですか。
はい、あのニードルキャストってアニメの方でもね出てきますけれども、長距離移動してきたわけですよね、まずあのたけしこばっちがね。でそこからスタートですから、今回の物語は。
そう、なんか瞬間移動する技術とかはなくて、もう脳みその中身じゃないですけど、スタックの中身だけ転送してるみたいな感じだから、僕 完全に乗り捨て上等というか、レンタル品でしかないんだな、体はっていう。
そうですね。だからあくまでもその魂、まあ魂っていうものが今リアルにあるのかないのかがよくわからないんですけれども、要はそれをもう形の中に詰め込んでしまったっていうね。それができる時代になったらこういうことまでできるようになるよっていうことですよ。
なんか履歴書に年齢とか書かないのかなとか思っちゃうか。何をもって子供とするんでしょうね、本当。
一応現実世界、今我々が生きてる現実世界の50年後の未来が今回のアニメの設定舞台ですよね。でその250年後がドラマの舞台になるっていうね。だから現代から300年後になるのか、ドラマの。だからまだ比較的現代に近いわけですよ、あのアニメの方が。
とはいえもうあの世界にはスリーブとスタックの文化はしっかり定着してる感じでしたもんね。
ですね、
うん。
まあ、あの世界でどのぐらいの人がそのなってるのか分かんないですよ、
うんうん、
そこまでは描かれなかったですから。でも300年後に関してはそういう一般人っていうのはほぼいないはず。
っていうか、なんかもう国のルールで1歳児になったら即スタック埋め込みみたいな感じだったから、ちゃんと登録をして生まれてる子供だったら全員スタックを埋められているはずの世界観ですね、あれ、
うん。でもこのアニメの時代の時点で水元組は 4代だっけ、4人目ぐらいになってるわけじゃないですか、組長が、
はいはい。
ってことはその分の昔からこのスタックスリーブの文化が出来上がってるんですね。
あ、まあ、本来ならもうすでにそのねシステムがないといけないですよね、よくよく考えるとね。
まあそうですね。まあ SF にそこら辺のツッコミは野暮っていうか、ほらもうブレードランナーの年越しちゃったりとかして。
あ、なるほど。そういうことですよね、結局ね。原作の方は2002年発行らしいですよ。
まあ多分書かれたタイミングで明日始まるかもしれないリアルみたいなのを想定して書かれたんだろうなって気はするんで、経った年数っていうのはちょっと加味するべきかなって気
がする。ですね、確かにね。
まあでもこう体が入れ替わるってことは、要は不老不死を手に入れてるわけじゃないですか。
そうね。
まあ、でも不老不死が手に入るからこそわしらは死ぬんやっていうのに、かっこいいっすってついていくのはすげえなんか、ヤクザっぽいっていうのもあるし、仁義いや、見事な設定だなと思いました。いや、だからこそ忠義があるってすごい納得した。
ね、なんかヤクザが命をかけるとかすげえってな。すげえって箔をつけるみたいな要素が、体は乗り捨てられちゃうし、基本体が死んでも魂の方は死なないっていう設定があるせいで、どれも軽くなっちゃってるから本当に死ぬに意味を見出してるんだろうなっていう感じは強く受けます、
ね、まあ嘘なんだけどね。
そう、まあね、の裏切りったらないよねと思いますよ。
そら怒るよね。
うん、
まあそのためにお前死んでこいやって言ってたわけですからね、
うん、
鉄砲玉たちにね、親分がこうだからっていう。
いや、マジでも許せないですけど、すごい人心掌握の仕方考えたな。割と初代のあいつは、うん、すげえなと思いますよ。
でも、よくよく考えたら自分は死なないでも全然問題なかったわけじゃない。でも、彼らをまとめ上げるためには自分は死ぬんだっていうことが必要だったわけですね。死なない世界だからこそ。いや、よくでも話、これ原作にはないわけなので、うまくらしく描きましたよね。
いや、サイバーヤクザ、新ジャンルですよ。これちょっと、こういう作品また出てほしいな。面白かった、すごく。
初代水元組の父ちゃんは3人分ぐらいは演じてきたわけでしょ。ちょっと笑い方という穴はありましたけれど。
でもさ、ちゃんと乗り分け、まあ、声ほら、ね、新しい新ボディに、てか元々のね、育ててきた若頭とかに乗り換えるわけじゃない、言ってしまえばさ。
そうですね。
でも、中身は変わってるわけじゃない、魂はやっぱ年を取ってるわけだからさ、そんな若い、こう、格好つけた男の役をやれるのかっていうね。
そうなんですよね。それはちょっと疑問に思った。あれ若頭ちょっとなんか性格変わりましたって言われなかったのかなそうそうそうみたいな。
好きなもの変わりましたみたいなね。
いやでも本当に登場した時の笑い方すごく印象的だったじゃないですか。私その時点で笑い方独特っていう風に書いてて、自分のメモに。 それが最終的に仕掛けになっていたっていうのはすごく面白かったですね。私、あの笑い方をあれだけの尺でやってらっしゃる演技力も素晴らしいなというふうに思いました。ちゃんと同じ親分なんだっていうのが分かったから、いや、すごい、お二人ともすごかったな、ますね。
私、その、中身の人が変わるっていう話で、あ、ここも気になるなって思ったところは、中の人の精神年齢が分かんないことだなっていうのをすごい感じて、ケンジの息子が、秀樹が息子なんだっていうのがすごく驚いて、秀樹ずっと中年っていうか、結構初老の姿で出てきたのに、あ、息子みたいなのにすごい驚いて、ホリーも少女みたいな見た目してるから、すごいこう、非語欲をそそられる感じの女の子だなって思ってたけど、お、あれ結構年齢いってるぞっていうことに気がついたりとか、すごく不思議な感じですよね。その肉体の見た目によるところで、ちょっと守ってあげなきゃって思ったけど、そういう年齢じゃなかったのかとか、すごく不思議な感じだなと思って。
いや、私はもうホリーに完全に一本取られたって最後思いました。完全にだってあんだけ純粋で可愛くて一番演技力あるのホリーでしたよね。
うん。おばあちゃんだからね、中身、絶対。
初代組長とほぼ同じとかかもしれないってことですよね、うん、年齢的には。
あと、初代組長はホリーが、って知ってたの？
そう、そこがずっとホリーって呼んでたから知らないんじゃないかって思ったんですけどね。
うん、私もそう思ったんですけど ね。
知ってたのは鴎外だけだったんじゃないかと。
あ、でも両親のスリーブ保管してるから知ってたのかな？
ああ、確かに。
まあ、あの能力を持っているのがホリーしかいなかったわけでしょ、結局ね。っていうことは分かった上で、まあ、ほら、年齢実はもう自分も含めて気にしない、リアル年齢は気にしてないんじゃないの、あの世界では。
気にしてたらやってらんない
ですよね。やってられない、ね。確かに。
確かに。もう、亡くした両親のことをずっと思い続けてる限り、彼女はずっと子供なんだなって思うと、ちょっとゾッとしますよね。780年間ずっと子供なんですよ。怖くない？
確かに。
そう、スタックがある限り死んではいないんですよね。スタックはあれボディに入れれば復活できるから。
こう、自分たちのこう人生の、こう、全然違うんですかね、感覚的に。もう70歳がおばあちゃんとかっていう感覚自体ももうこの世界だとそういうもんじゃないのかもしれないってことですもんね。
そうなってますよね、確かにね、うん、実際みんなじゃない、その一部の人たちは何百年って渡っていきますからね、この世界の中をね。だからもう死はなくなってる、死はあるんですよ。結局あのスタックを破壊されてしまえば死んじゃうんだけれども、そのスタックですら、バックアップが取ってあればスタッフそのものが壊されても生き返ることができる。
もうそれも怖いじゃないですか。同じデータが分かれて、俺じゃない俺がいるかもしれないみたいな想像しただけでゾッとしないですか。
一応は禁止事項なんですけどね。重要
ってことにはなってるけど、っていう感じですよね。
そうなんですよね。
まあ、禁止されるってことはやるやつがいるからじゃないですか。
確かに。
まあ金持ちは何でもやりそうですよね、本当ね。
っていうね、なんかよく想像するとゾッとする世界観みたいなのも出てて、そこが好きだったかな、この作品。
あの妹との関係もドラマの中でいろいろ語られていきますので、結構重要な物語だったりとかします。まあ、あの段階ではまだあのぐらいの関係で済んでますけどね。もうまさに竹志小鉢とレイリーン川原兄弟はね、いろいろあるんですよ。もう因縁みたいなもんですね、もうね。そこもアニメから実写の方へ見ていただければと思います。
レイリンはいつもあんな感じでセクシーお姉さんなん
ですか？あ、そうです。セクシーです。確かに。
なるほど。
もう入るボディはセクシーをね、選んでると思いますよ。はい。
でもジーナのお色系の作戦はちょっと古臭くないですか？
ちょっとダサいなって思っちゃったよね。あの、
あれ騙されんだと思って。
まあ、ちょっと、あそこのヤクザみんなバカだから引っかかんのかなっていう気はしますけどね。
うん。なんか何年経ってもあれは変わんないんだなっていうのもちょっとほっとするよね。
あそこは昭和感ですごく。
ねえ、だってヤクザ死に方もだいぶ面白かったしね。
常新さんからのコメントです。アニメ単体で見るとアクションを楽しめました。ゲームのリプレイを見ている気分にもなります。多分シリーズを追いかけると苦戦、背景も見えてきて面白くなりそうです。絵的には慣れないが気にはならないです。 堀氏のホリーは見た目の年齢ではないのかな。クライマックスは中田ジョージさんが持って行ってましたね。はい、ありがとうございます。
ゲームのリプレイを見ている気分にもなりますというコメントをいただきましたけれども、
ちょっとね、バトルが始まる瞬間のぶつかり合いとか上着を脱ぐ感じみたいなのはすっごい龍が如くっぽいんですよ。
確かに
スペース龍が如くだなって思ってましたけど、あの感じって逆に龍が如くがその戦闘に入る前の演出みたいなのがちょっとドラマっぽく作ってたりとかするから、そこに近い感じなのかなって気がしましたね。もともと制作会社のアニマさんってそういうカットシーンとかも作られてる会社さんなんじゃないかなと思うので、割と畑の仕事って感じがします
ね。合ってるってことですよね、言ってしまえばね、うん、
得意分野っていう感じがしますよね。
いや、忍者がすげえ、あれ中人いるんですよね。ロボットじゃないんですよね。
まあ、戦闘ボディみたいなの作れるんですよ。
はあはあはあ。強化ボディだ。
そうそう。アンドロイドとはまたちょっと種類は違うんだけど、いわゆる強化ボディが作れるので、あんな動きができる。
いや、本当に私、すごいこの作品の戦闘シーンが全部好きで、なんか戦闘シーンに入るたびにテンションが上がるというか、なんかこう、あんまりこう、主人公を主体に考えた敵じゃないなっていう、こう、容赦ない強さがあるところが、普通に敵だけでかっこよくて、なんか敵側の描き方にもこだわりがあるんじゃないかなっていうのをすごい感じましたね。
雑魚っぽい感じで出てきたから、それこそ無双されちゃうのかなと思ったら、え、めっちゃ強いじゃんっていうのが結構驚きでしたね。
うん、最初から強いのに、どんどんどんどん強くなって、どんどん般若怖ってなっていくところが、めちゃくちゃあの鎧とかもかっこよかったし、最後のやっぱシンジがこう身につけてる鎧がかっこよくて、なんかこう俊敏に動いて止まった後に足元から煙出て方向転換とかもなんかかっこよすぎて何回も見ちゃいました。
でもその忍者が確かに大勢いる雑魚かと思ったらそうじゃなかったというのに対し、ヤクザたちが雑魚すぎなかったですか？そう、ビジュアルも含めて、ほんとさっきのジーナのお色気にやられるあいつとか、ほくろまみれでしょ？あんたなんでそのボディ選んだんとか思いませんでした。どうなんでしょうね。
だってね、お仕事するわけじゃん、彼らは。それでさ、脅したりとかいう、はいはいはい、そういうね、荒事とかあるわけでしょ？荒事に向くボディじゃねえだろ、それっていうのは言
うね。やっぱり、ああいう、そう、それでもワイは死ぬんやの組に入るからこそ人間らしい人間味あふれるボディを好むのかなみたいな連中だったなっていうふうに思うんですよね。まあ
自分からね選べるわけでもないからね、みんなが選べるレベルにはいないわけですからね、そういう意味ではね。
いや本当もう指詰められてオーマイガーと死んでいったあいつとかもうコテコテすぎてかわいくなってきちゃった私。意外とあっさりいっちゃって悲しかったっすね。
私メインキャラクター以外だったら彼が一番好きかもしれない。
でもこれだけこう肉体はただの器だったっていうものなのに、最終的にはこう肉弾戦で殴り合いっていうところが男らしくてかっこよかったですね。
いやーでも本当に肉体が取り替え可能だからこその思いっきり頭蓋骨砕きにいってる感がちょっと私はね、うわっキスイってなってしまったけれど、
骨のね、こう獅子全部折ってた音とかが結構わーってなりました
ね。え、肉体大事にしてと思ったけどする必要ないんだって思うと、なんか、うん、あの世界だからこそあれだけ思いっきり骨粉々アクションが作れるんだなっていうふうには思いましたね。
でもその全部折ったのがホリーにこうとどめを刺してもらうためだったっていう、あのタキシの優しさも結構しみましたね。
常新さんのコメント最後にありましたけれども、クライマックスは中田ジョージさんが持っていきましたねということでAI ですよね。
オーガイ、
まあ、オーガイって名前もかっこいいけどさ、
私のメモにはオーガイ萌えって書いてあります。
いやーわかる、
可愛かった。
これはね、でもね、シリーズの特徴かな。もちろんオーガイは出てきませんけれども、ドラマの方にはドラマの方にもポーというキャラクターが出てくるんですよね。ホテルの AI の。英
語の名前がモチーフになってるん
ですね。そうですね。
AI もしかしたら。
なるほど。
これがね、私の中では彼が出ているからずっと見続けている感はありますね。
ああ、なるほど。ドラマの、私も見てるの1話だけなんですけど、1話に登場してて、もうこの時点でだいぶ可愛いなっていう感じはしてましたね。
うん。可愛いですよ。恋もしますよ。
電脳の世界だから人間がこう電脳になってるのとこっちは AI で人工知能なわけですもんね。
はい。
なんかこの違いがなのにこう人工知能の方が惹かれて可愛いって何なんだろうって
思います、ね。いや、まあ言ってしまえば人工知能 AI は見た目が変わらないわけですよ。言ってしまえば。
はあ。
その他の人たちは。スタックで変わっていくわけですよね、ボディが。
はい。
ああ、そういう意味では、より一層人間らしいのはもしかしたら AI の方なのかっていうことになるんですね。この世界ではね。
そう、そんな感じになるわけですよ、うん。だって変わらないわけだから、キャラとしても変わらないわけだから、成長は少しずつ成長するんだよね、AI でももちろんね。するんだけれども、でも、人ではないわけですよ、彼ら。でも人はいくらでも取り替えが効くわけですよ。ボディ見た目がね。だからね、シーズン2を見終えた時に、ああやはり自分はこの AI のポーが好きだなって思って、それだから見続けられるなってやはり思ったので、そう思ってた後にこの作品を見て、うわまたジョージさん美味しい役やってんなって思いながら
ね、そう思うとやっぱこの初代組長みたいに人間はこう裏切ることをしますけど、こう AI ってこうシステム化されてると裏切らないし、こう常にこうホリーは私の友達ですっていうことを守ってくれたところとかがもうたまらなかったですね。
いや
AI の方が信頼できる、
うん、そういう部分はきちんとうまくつなげていたなというふうに思います。だからちゃんとね、ドラマ版をの設定とかすべてこう把握した上でアニメ作られているなっていうところの面白さではありましたよね。
あ、そうですね。ロビーで襲撃受けるシーンって完全にドラマ版1話のオマージュですもんね。
はい。そうなんです。もちろんドラマ版見ていなくても楽しめますし、そのね、この単体のアニメとしても十分楽しめますし、アニメ見たら今度はね、ドラマの方にも行ってみてはいかがでしょうか。
はい。
ということで今日の特集は、
オルタードカーボンディスリーブドでした。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。来週の特集は、
はい、来週は2020年春アニメ新番組青田街特集です。
オープニングでも話しましたが、途中まで放送されていて放送延期が決まった作品も含みます。気になる作品を一作品、皆さんの投稿をお待ちしております。
投稿の宛先はそこアニ .com まで、番組サイト内のメニューバーにあります投稿募集をクリックして投稿をお待ちしております。
今週のそこアニは、立ち切れ線香さん、大目財団さん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、B さん、イワッチさん、ツネシンさん、ニセクモスケさん、SQT さん、ヤスさん、富士デンタルクリニックさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には、毎週アフタートーク、そこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
増瀬ひとみと
田中美希と
タマでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。